詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、本当に関東の方はめちゃくちゃ天気が晴れていて、やっぱり雨が降った後の晴れというのは本当に心地よいなと思います。昨日はですね、娘が保育園で今1歳半なんですけれども、預けてちょうど1年が立ったところで年度末だったんですね。だから僕と奥さんで保育園迎えに行ったんですけれども、保育園の先生から今年1年ありがとうございましたっていう風に声をかけられて、この先生ともしかしたら今日で最後になるのかもしれないなという、気持ちになってですね、なんか寂しいなと。別に預ける時とかにですね、いろんな先生が代わる代わる対応してくれるので、そのタイミングでお会いすることはできるんですけれども、そう、娘がですね、ちゃんと付きっきりでと言いますか、このクラスはこの先生みたいな形になるので、ちょっと寂しいなと。やっぱり、まだ小さい頃というのは、ちゃんとした、この、卒業式みたいなものがないからですね、親の方が心の準備ができないなというのを、この当日になって、気づいてしまったという話です。いやー、本当に。まあ、これからもいい先生はきっと出てくるんでしょうけれども、まず最初にですね、一番心配なタイミングで、この優しい先生に、お会いできてよかったなというのを、今改めて、思います。ということで、今日の本題の方に移りたいと思いますね。今日はですね、これまで、この間の続きですかね、確か。複式を使った発声方法には2段階ありますよというお話をしました。で、1段階目はですね、空気としての、呼吸を前に飛ばすということ。そして2段階目はですね、声として、呼吸を声に変換してですね、声に変換してそれを前にぶつける飛ばす突き刺すみたいな、この呼吸を飛ばすのか声として飛ばすのかというそういう話をしました。で、今日はですね、その続きということで、この第2段階目をやるにはどういうところを意識したら良いのかというのをですね、この2日間ほどですけど、考えまして、これは少し役に立ちそうだなというふうに、一つありましたので、それをご紹介したいと思います。ポイントになるところなんですけれども、その呼吸をですね、声に変換するためには、お腹をどうこう使うっていうのは正直多分できないんですよね。この目に見えないものは基本的にもうイメージでなんとか形作って、目に見えないものをなんとか加工してあげる必要があるんですけれども、どういうイメージを持ったら良いか、これはですね、これはどう言うかな今考えながら喋ってるんですけど、どうしようかな、ここは体の前に、口よりも先ですね、声というものは遠くに飛ばしているものなんで、遠くにある存在なんですよ。それが何メートル先かわからないんですけど、3メートルか5メートルとかわかんないんですけども、そこにあるもの、そのもの自体を、自分が全部コントロールできるというふうに思った方が良いです。この間僕変なイメージ出したんですけれども、口からですね、これ言っていいのか、口から太いきしめみたいなやつがですね、出てくるようなイメージでも僕はありなんじゃないかなと思っています。もしくはですね、声というボールを投げる場合にですね、そのボールの輪郭をしっかりと意識した状態で、形作らせて、それをそのまま遠くに飛ばし続けると、むしろ逆かな、遠くにある状態の空気の球をですね、それをもっと輪郭を明確にイメージするという意識がいいかなと思います。これ最初のきしめんの話と合わせて何が共通しているかというとですね、自分から離れた状態のものをですね、それすらも自分のコントロール下にあるものなんだというそういう認識を持つんですね。これで伝わりますかねだいぶ今日抽象度高い話になっていると思うんですけれども、この第一段階の話、腹式呼吸の発生の第一段階はですね、 どちらかというと、もう飛ばすだけなんですよ。その飛んだ後のものはもう知ったこっちゃねえよという感じなんですね。もうボールを投げる。この投げた瞬間のところまでを、とにかく集中する感じですね。もう野球で打つならもうバットに当たる瞬間、当たった直後ぐらいまでしか意識しないんですよ。で、その後にどんだけ飛んでいくかどうかは、まあ別に神のみぞ知るってわけじゃないですけれども、そこまで意識しない。とにかくぶつけるんだ、飛ばすんだ、カキーンみたいな感じの状態なんですね。そこから、次の段階というものはですね、この飛んでいったボールがどういう輪郭なのかですね、それを自分で制御する、明確にするという形です。まあ想像の中でですね、そのボールをもしかしたら円盤状にファンファンファンファン飛んでるようなイメージを持たせてもいいですし、先端が尖ってですね、フェンスに突き刺さるようなイメージを持ってもいいんですけれども、何でもいいんですけれども、とにかく飛んだ先の体から離れたものをですね、それを意識する。それの輪郭を意識する。つまり、飛ばした声の輪郭を意識するという、ことになります。ようやく僕の思考も追いついてきましたね。こうするとですね、先ほどの説明と重複しますけれども、今までは、声というボールのですね、自分側しか、認識できていなかったんですけれども、この第二段階まで意識すると、この自分側じゃない反対側ですね、目に見えない側といいますか、向こう側といいますか、そっちの面の方も、ちゃんと自分のコントロール下にあるように、できるんですよ。で、そういう風になるとですね、ただぶつけるだけの若干ある意味乱暴なボールがですね、乱暴な声が、それが、ちゃんと加工されているものですから、より丁寧に、なるということです。で、それ全部が加工されていると、それがですね、いわゆるお腹と声が連動している状況になるのかなということです。全部声、声が全部お腹で制御できている状態。それというのは飛ばした声というものが全部自分でコントロールできていると認識できている、イメージできている状態ですね。それができると第二段階になるのだと思います。銀で、発声でやってみると、まずですね、第ゼロ段階、喉からただ声を出していると、あーあーあーですね。で、むしろマイナス1段階は喉に引っ込んでる、あーあーあーと、これが多分喉に引っ込んでて、マイナス1段階、あーって、で、これを普通に出そうとすると、あーあーあーあーになります。で、これを第一段階になると、呼吸として飛ばすんで、ああああああああっていう風に、こういう、ちょっと呼吸が漏れ出てくる。ああ若干呼吸が漏れ出てきてですね、お腹の呼吸を使う効率も悪いんで、結構お腹がすぐにシューッと呼吸が消費されていく形になります。でも圧としてはすごいんですね。ああああと、こういう出し方になります。で、そこから、この出た声そのものをですね、ちゃんと全周しっかりとクリアに、輪郭を明瞭化させると言いますか、させると、あーあーあーあーあー、ただぶつけるものだったのがですね、より丁寧な形に、なってくる、あーあーあーというふうに、このちゃんとですね、丸みが、耳に見えない奥側の、声の奥側の方も、ちゃんと出せるという。それを、第一段階だと、ちょっと今、違いが難しいな。一度できるとですね、だんだん分かんなくなってくるんで、あまり混乱させるからやめましょう。そう、これがそう、不可逆的だから教えるのが難しくなってくるんですね。だから今僕がこの中途半端な状態だからこそ、言語化することに価値があるんだろうなと勝手に思っているんですけれども、もう何度も何度も言いましたが、その声というボールの手前側をただ押し出しているだけなのか、それが第一段階ですね。それの奥の方まで認識できているのかという話です。で、この今日の話はですね、まずは第一段階をしっかりとやりきってください。やりきるというのは、監視2分間ですね。その2分間をとにかく前へ押し出すというのをやり やりきることですね。途中で意識が曖昧になってきたなとか、押し出す力が弱くなったなとか、あ、そういうのはダメなんですね。もうとにかく、この低めの音であっても、高めの音であっても、全部集中力切らさずに、前に前に、ブワーブワーと出し続けると。これが、できるようになると声に圧が出てきます。で、この声に圧が出てきてから、この声というボールの表面の方もですね、表面の方も加工してあげるように意識、すると、より声がクリアになって、コントロールが効きやすくなって、丁寧な球も打てるようになるし、力強くやろうと思ったらできるし、表現の自由幅が広がってくるという話ですね。本当に第一段階をやらなければですね、いくら声をきれいに加工できてた、いたとしても、そもそものボールの勢いがないんでですね、本当に表現力が小さくなって縮こまってしまって、もったいないんですよ。しかも多分これ不可逆的なんですよね。先に声が加工できるのをやってしまうと、圧を出すやり方がですね、なかなか、トレーニングしづらくなるんじゃないかなと思います。なので、これは再三注意しているんですが、とにかくまずは疲れるまで吟じて前に出すように吟じてくださいと。で、その次にそろそろ行きたいかなという方が、だったらですね、次をちょっと意識してみるとか、それから普段の出し方の、1割だけそういう意識をちょっと持ってみようかなとか、そういう形で。やってきて、くれぐれも最初からショートカットだみたいな、そういうメンタリティはですね、後々の長い吟道においてきっと良くないと思いますので、くれぐれも扱いには注意してください。ではこんな感じですかね。本当にそう、今日ようここまで喋れたなと自分で思ってるんですが、そう、あ、声を加工する意識だっていう風に、思って、それだけで話し始めたみたいなんですが、なんとか喋りながら頭の整理がついたんでよかったなと思っています。では後半ですね、吟じていきます。今日吟じるのはですね、どっちにしようかな。野木まれすけ作、凱旋ですね。こちらの詩文を吟じたいと思います。今僕ももう心が動く漢詩を自分が、そうですね。で、歴史の背景とか漢詩の背景とかを知って、もっと情熱的に漢詩をいろいろ説明できたらいいなという理由を半分にですね、漫画で日露戦争のやつ読んでるんですけども、やはりそこら辺で読んでるとですね、そこら辺に関わる詩文を吟じたくなります。なので、そう、乃木将軍ですね。の詩吟、漢詩がやはりいくつかありましたので、それをちょっと、ピックアップしたいなという思いで選びました。ではまず詩文を読んでいきたいと思います。凱旋野木まれすけ。王子百万橋梁セイス、野戦工場カバネ山をなす。はず我何のかんばせあって、不老にまみえ、まみえん。凱歌今日幾人か帰る。ではどういった内容かですね。我が百万の皇軍は、おごる敵を懲らしめるべく出征した。しかし戦は苦戦を強いられ、戦死者の屍が累々と山をなすこととなってしまった。かくも多くの戦死者を出してしまった恥ずべき我が身では、どうして遺族に顔を合わせることができようか。今日凱旋の歌声を上げて故郷に帰る兵士は百万のうち一体幾人あるであろうか。これはそう、ちょっと関心がそう、ここはでも戦車が山をなすこととなってしまったっていうことがあるので、もし、想像ですけれど、203高地の戦いとかが終わって、戻ってきた、それで凱旋ですからね、戦って戻ってきたところの話なのかなと思います。錦秋城下の作の時はもう本当に重々しい形だったんですけれども、ここでもですね、やはりとにかくそれが詩文に反映されている形があります。後半はもうとにかく、そう、出だしの、そうそうたる雰囲気。だけれども、別に自分はもう、勝った将軍じゃないんですよね。という気持ちがものすごくあるという内容なのかなと思いますね。ということで、しっかりと吟じたいと思います。凱旋野木まれすけ。おーしー百万 恐竜生死野戦工場カバネ山尾ちょっとこれは難しいですね。前半は王子100万なんで、なんかあの、堂々と行軍する感じで吟じるのがいいのかなとか思ったんですけれども、いやなんか全然違いますね。はず我何の干ばせあってとか、そこら辺を吟じていると別に、そう、想像でしか正直ないんですけれども、軍人がですね、ビシッと、した状態で微動だにしない、形でですね、淡々と下手に感情を込めることなく、吟ずるのがいいんだろうなと思いました。感情を込めるときっともうものすごく薄っぺらくなるんですよね。そうならないためにはもう詩文にただ、向き合って、その詩文を読むだけで、もう十分な表現力になるから、詩文をいかに、本当に、しっかりと伝える、ただしっかりと読むですね、素読する、そういう姿勢がいいんじゃないかなというふうに吟じてから気づきましたというところですね。本当に詩文は、読んでみるとというより吟じてみるとようやくなんか味わい方が分かってくるなというところが、ありますね。いやー本当にちょっともうちょい飲みまですけど、本も読みたいなと思いながら、本当に本読む時間ないんですね。もう耳から聞くしかないか、隙間で漫画読んでるかぐらいしかないんで、いやー本当に早く本読める時間が欲しいなとか思ってます。では今日はこんな感じですね。次はですね、多分来週になるかと思います。明日は在宅でもう育児しながら仕事をしてるんで、もう収録する余裕が全くない可能性もありますし、明後日はちょっと年度末でお休みを取って、家族で桜が咲いてほしいけれども、桜を見に行って、で土日になるかなと思いますので、多分来週ですね、ということで、またそれまでコメントを書いてくださったり、リクエストいただけたら嬉しいかなと思います。もう次は4月ですね。本当に早い。では体調に気をつけて過ごしていきましょう。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。